ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
さて東京、今
日、
今日は引き続き 8月の29日に収録してますけども、
はい、
前回言いそびれてんけど、実はその世界のコロナの感染状況を前もって調べておいたのよ、
はい、
それで日本においては本当に不気味なグラフやと僕は思うわけ、
はい、
まあ一波があって収束しかかって、で第二波 GoTo キャンペーンの前ぐらいに第二波みたいな山があって、
はい、
そのグラフだけ見るとね、
はい、
でもその後うわ行くかなと思ったら何万とかなれへんや、
はい、
まあ、海外で言えば余裕でなるとこが何万とかなれへんや、まあ、国の大きさもあるけど、はい、でなやこれ減ってる増えてる言うたら、
はい、
減ってる思ったら増えて、増えてる思ったら減ってみたいな、はい、ものすごい不気味な線を描いてて、
はい、
で海外はどやねんと思って見たら、これまた国によってですね、
はい、
千差万別というか、はい、全く同じことをや、同じ線やったらわかるやん、
はい、
同じウイルスやったら同じように人間に対して効くみたいな、はい、それはまあお国の事情などいろいろあるでしょうから、はい、様々なグラフがあってですね、全くそうだわけない。例えば南半球と北半球、季節が逆だから、こうなるみたいな、はい。インフルエンザでよくあったような話。はい、ああいうものも、あれやし、湿度の高い、低いとか、
はい、
そういうものも、なんか全然参考になってないなっていうような、はい、まあ、グラフを示す中、僕がいくつかですね、その国をチョイスしたのは、
はい、
順調な、まあ、右肩上がりオリンピックでございます。はい、コロナのね。右肩上がりの国だけ、ちょっと、ここは残しといたんですけど、例えばフィリピンですね。フィリピンは最初の方もほとんどないんですけど、ここんとこ1日に3、4千人って出るようになってるんですね。で、これがポーランド。ポーランドとかも上がってるんです、最近。まあ、マイナーな国が続きますけど、ウクライナ。
はい、
ウクライナ順調な右肩上がりみたいなので、はい、今日に1600人とかなんですね。で、フランス。フランスが、一波が収まった後に2波来てます。
はい、
日に多い時で6000人ですね。それで、イタリアも、あんだけ偉いことになったイタリア。
はい、
もうほぼゼロぐらいまで、もう全員イタリア人かかったでぐらいひどかったわけですけど、
はい、
じわじわ上がり出して、今1日1000人超えてるんですね。はい、まあ、イタリアがなんか日本と形とか人口は多少似てんのかなと思うけど、まあ日本の方が人口多いよね。で、スペインですよ。
はい、
スペインちょっとどえりゃことで、第1波もすごかったのに、第2波ちょっと超えつつあって、
はい、
で日に今9600人とかなってて、かなり順調に第2波が上がってると。で、ブラジル。
はい、
これブラジルが意外にもですね、世界最大の何万人、7万人とか出たわけですけど、一時期。出てないか。ブラジル最大の時で、6万9千人とかなんですけど、毎日、ものすごい減ったり増えたりをするわけ。つまり、これ役所のシステムやと思うねんやんか。
はい。
うん、で、2日に1回ものすごい数字出るみたいな。はい、で、大体日に4万7千人ぐらいですね、今。で、アメリカが、ちょっと峠越してきたようなグラフになってて、はい、日に4万3000人ぐらい。
はい、
多い時が、一番多かった時が日に7万5000人ぐらい出てたわけですね、
はい、
国で。で、インドですよ。インドが綺麗な右肩上がりで、はい、今、なんと日に7万7000人。
はい、
で、これ、アメリカの最一日最大で出た時を上回り出したわけね。で、この右肩上がりが多分この後も行きそうなので、
はい、なんかインドって
マスク売ってるんですかっていう気がする。
インド衛生状態わかんないけど、相当ひどいとか、はい、まあイメージでしかないけど。
イメージで申し訳ないんですけど。
ね、イメージで申し訳ないけど、はい。で、でもさ、日本、こと日本ね、これ本当外国をなぜ出したかというと、
はい、
その、国によって全然いろいろ違うけど、こんな発展途上国がなんでこんな少ないのみたいな、カンボジアとかビルマとかね、はい、意外と少ない国もあんねんやんか、すごい不衛生っぽいかったり、暑そうな国でも。だけど、
入ってきてないんですかね。でも、観光やってましたもんね。
だからね、こればっかりは、はっきり言って全く予想がつかないというか、後から理由をこじつけてもあかんなというぐらい、
はい、
僕らはやっぱりこのウイルスに対して謙虚にならないとダメだなと思ったんですけど、今日本最大の問題は、IT 後進国であるってことやね。行政、こと行政。
はい、
まあ、あなたもその病院最前線でやってるじゃない。はい、で、聞いてると思うけど、例の接触感染アプリ、
はい、
ね。あれ、ココアっていうやつ、
はい。
あれ、普及率 2% とかで、全く普及してないと。そして、陽性になった人が登録をしても、全く通知されなかったり、
へ、
うん、感染者とあなたは接触しましたよ、濃厚接触ありましたよっていう知らせも、受けるはずやのに、ないとかね。
はい、あ、そうなん
そう。そういう、
受け入れてて、ちょくちょく見るんですけど、
うん、
ああ、まあ、やっぱり感染者ないし、登録誰もせえへんねんなって思ってたんですけど。
自分でね。
自分で登録しないといけないんで、あれ、厚生省が出してるんや、アプリなんやったら、厚生省が把握してる人をちゃんと登録すべきでしょ、厚生省が。
ね、いや、まあ、多分、それ憲法とか人権の話なんかな。うん、でね、続きがあるね、うん、
はい。
これ、それ、アプリに入れるココアやけど、
はい、
全く同じロゴで、その、保健所と国が、それを、はい、まあ、厚生省が、コロナ対策のために使う、ハービス、ハーネスやったかな、ちょっと忘れたけど、
はい、
同じロゴで、その、国用の、
はい、
まあ、アプリみたいなのがあるらしいね。はい、それは、なんか、その、クラスター追跡とか、
はい、
いろんな、いつ頃病気が発症したとか、そういう、その職業とか年齢とか、そういうものをグラフ化するとか、数値化する、
はい、
そういう、まあ、どこの国の厚生省も使ってるような国家の安全管理アプリ。
はい、
これがな、壊れてんねんって、
うん。
ニュース見てたら言ってるよ。全く年齢層も出なければ、その数字を、登録されてなくて、
はい、
それで、例えば今日本中でどれぐらい感染者がいるんだ、何県がひどいんだっていうことを、東京で厚生省の役人が調べようと思ったら、調べがつかないようになってたって。もう終わりやんっていうぐらいひどいんやけど、それでどうなってるかっていうと、各、その、もうそのアプリっていうか、システムは、何の役にも立たへんからっていうので、各行政、大阪とかいろんなとこは、手書きみたいなことで、
はい、
紙に書いてファックス送って、
はい、
それが、毎日厚生省に山ほどファックスが来て、それを手書きで書いてるから分かります、大丈夫ですとか言い訳しとんねん。
はい、
つまり IT ってという点では、
はい、
もう全くダメで、大丈夫です、うちには手書きがありますみたいな、ファックスがあるんで大丈夫ですって、はい、すごいなと、この国はと。思えばですよ、電子立国、ハイテクなんとか、はい、ハイテク侍とかね、もう日本という国はすごいと。
はい、
で、半導体生産や輸出、
はい、
ね、とにかく、その、なんていうかな、コンピューターとかに強い、
はい、
それで国が持ってるっていうように、僕らはその時代を生きてきたわけよ。それが今や、こんな国ないよっていうぐらい、
はい、
IT 化ができていない。
はい、
その辺の小国や、まあ、大国、すべての国と比較して、この IT 後進国オリンピックで金メダル取るんじゃないかっていうぐらい、
はい、
IT 後進国なのよ。でもスマホとかみんな使ってるよ。
はい、
なんでこれが起こんのって。不思議じゃない。
だから、作る、使う、ユーザーと、その作ってる人との比率がめちゃくちゃ悪いでしょうね。
わかんない。まあ僕はやっぱ行政という、
はい、
その、我々の シャバの生活と、やっぱかけ離れたところにある、うん、その、なんかね、このお役人たちの城がね、うん、うん、本当に、もう、今の時代に姫路城とかがあって、そこにちょんまげした人が勤めてるぐらいに、考えてもいいぐらい違う世界を作ってるんやろな、あいつらと思う。だから、ファックスをバカにするのか、ファックスをっていうようなね、あの、あれやん、コピー機とか出してきとってん、シンゴジラで。あれがかっこいいっていうやつ、アホやと思うねん。いや、思ったよ、俺もかっこいいと。だけどさ、ゴジラ相手にコピー機出してきて、
はい、
まあみんなにレジュメ配るためやろうけどさ、はい、そんなこと
を。して、それならもうポンと、うん、あの iPad を渡すべきです
よね。わからんけど。っていうかね、それね、うん、かっこいいってつい言っちゃうけど、うん、かっこ悪いことやんか。
はい、
で、その滑稽なことを安野さんは、うん、描いてて、それを逆にかっこよく見せるように、こう、あのカット割りとかしたんだけど、はい、あれが、ほんまにかっこいいよねって本気で言うやつとかやっぱり出てきてしまうね、はい、日本ってあれがいいよねみたいな、いや用ないねんって、
はい、
うん、でやっぱり言わんこっちゃないやんか、はい、ほんま言わんこっちゃないことになってるやんっていうことは、うん、まあつくづく思いますし、これ本当になんとかねならないのかなって、この IT 婚を深刻ぶりを、
はい、
一夜にして、はい、てか市場原理みたいなんで言えばさ、一夜にして変わるやん、
はい、
便利な方に流れるみたいな、
はい、
それがね、だから結構根深いな、50年先とかにもファックス使ってたらどうするっていうような気するけど、
はい、
もう冗談じゃないかもしれない。それで、そうそう、今日はですね、その8月15日に、まあ、たまたまあなたもあれ行ってたと、
はい、
日本橋行ってたと、しょうもないハードディスク買うために
、 あとあのね、あのあれ、あれが欲しい、ヘッドホンがね欲しかったんで、
暑い時に何がヘッ
ドホンか、あのエアコンの音がうるさいんで、
うん、
あのノイズキャンセリングのあるヘッドホン、
何やねん何聞いてんねんお前、エアコン買えよ、
いやエアコン、エアコン
静かなエアコン買えよ、
そうですね、
いや知らんけどそれはええねんけどさ、
はい、
僕の話ちょっと聞いてよ、
はい、
あの仕事でね、
はい、
そのベニズルっていう大阪ナンバーのライブハウスに行った、
はい、
でそれお客さん入れないで、
はい、
僕は講談一席やって、うん、それをビデオに撮って、うん、インターネットに流す、うん、そうすると国じゃなくて大阪府からやと思うけど、お金が何万円かもらえるっていう、うん、そういうその救済政策があって、
はい、
それをやろうっていうことで、あの僕以外にも漫才師さんとか、
はい、
そういうのが何人か呼ばれて、それで行って、あのさすがに自宅からではなくて、その会場へ行って収録するっていうのをやってきたわけで、その時にさ、もう半年ぶりぐらいに電車乗ってナンバー行って帰ってきた一日が僕にとって衝撃やったいう話なんですけど、
はい、
まず電車、
はい、
なくなってたよ、阪神南波線のあの直通みたいなのがなくなってた。それであの普通みたいなんで、それでも尼崎で絶対乗り換えなあかんみたいな状態で、うわ普通に行くんしんどいって、これね、もう阪神大震災、ここ阪神大震災直撃震度7エリアで、まあもちろんあの鉄道もぐちゃぐちゃ壊れて、ようやく走り出したのは1ヶ月ぐらい経ってからやったと思うんだけど、それも特貫工事で、でもその時ってさ、ようやく電車走り出してるけど、もう街ボロボロやから、
はい、
普通電車が一駅止まってゆっくり大阪行くね、
はい、
それでも電車ってありがたいなってみんな思って、はい、戦後すぐみたいに鈴なりになって、電車の屋根の上にまで鈴なりになって、はい、行ったもんや、はい、受験とかにな、
はい、
でな、その時思い出すっていうような感じやん、電車がいつもの便利な電車なくて、はい、それでも走ってだけやろっていうことで、普通電車みたいに乗ってた。30分ぐらい余計にかかって行ったわけ。で、まあ、仕事して帰った。8月15日。
はい、
暑い暑い時やった。あのね、ヘッドヘッド疲れた。
はい。
いろんな意味で。まず、電車に乗るっていうことが、
はい、
つまり、これ皆さんそうだと思うんですけど、しんどくない？しんどいね。
しんどいです。
あなたの電車、あなたちはね、車。
通勤は、その時は電車で行きましたけど。
ああ、その8月15日、はい、HDD 買いに行ったと
き、はい。
あのさ、何がしんどいと僕が思ったのは、電車の中、みんなマスクして、
はい、
一言も喋らへん、はい。いや、阪神電車ですから、何しよう阪神電車ですから、はい、乗った瞬間、あそこの優先座席あるやん、
はい、
優先座席に思いっきり寝てマスクもせんで寝てるおっさんおった、
はい、
で死ねと思ったよ、
はい、
思ったけどそれ以降はそういう人は一人も見なくてみんなマスクして一言も喋らず神妙に乗ってんねん、
はい、
それで席に密にならんようにこうなるだけみんな距離を空けて座るやんか、はい、でも電車やからだんだん混んでくるやんか、
はい、
そしたらいつの間にか椅子には全員座ることになるやん、
はい、
そしたらもうは今まで感じたことないぐらいこの半年間見たことないぐらい近くに隣に知らん人が座るという状況で、
はい、
じわじわじわじわ真綿で首を絞められるように緊張感が高まってくるのが分かるね、うん、電車内全体の
はい、
その中でさワイワイ喋るやつでもいようならすっごいピリピリムードになると思うんだけど、はい、でも思うんですけど電車の中って警官乗ってるわけでもないから、はい、電車の中のマナー違反こと注意しにくいもんないと思う、
はい、
なでみんなが思っててもなかなか助けてもくれへんや、
はい、
そういう世界ってだから子供がワイワイ喋ってるとするそしたらみんな嫌やんかなんか子供からコロナうつるんちゃうかって、うん、だからちょっと黙らしてよって言いたくなる、
はい、
だけどそれ言うたって誰も多分援護射撃してくれへんし、
はい、
親の方が逆ギレしてきたらどうしようみたいなことで結局みんな我慢せなあかんそうすると我慢に我慢が募ってストレスがすごい、
うん、
でさまあ、なんとかそこまで困んで行って降りるやん。で、降りたらエスカレーターって、ナンバーにエスカレーターって、横階段も何もない、一本だけエスカレーターあるとこが結構あんねんか。はい、そこに乗るやんか。だからさ、どうやったってエスカレーターって、
はい、
2メートルとか開けよう思ったら、3段ぐらい人と開けな、無理やんか。
3段で無理でしょ。
3段じゃ無理やろ。4段とかやろ。
はい、
だから絶対あれ、エスカレーターで今電車から一斉に降りたら、
はい、
やっぱり分かっててもビチビチに立つねん、
はい、
でみんなこの横のさ、はい、動くやつ手で持つやつ、
はい、
手で持つやつを触りたくないやん、
はい、
コロナやから、
はい、
でもあれ非常に危険やん、
はい、
あそこを持たないってこと、
はい、
でも全員持たんで立ってるやん俺もって、
はい、
これ将棋倒しとか起きたらめちゃくちゃ危険やで
危険です
危険やで、
はい、
でも触りたくないやん、
はい、
っていうことでものすごい緊張感を感じたよ
あれなんかずっとアルコール出すやつつけといたらいいの
というふうにも思うぐらい、
うん、
でねこれやなと思ってんつまりコロナ対策って、
うん、
めっちゃ集中力いるなって、
はい、
それに集中力いるからそれだけで疲れるやん
疲れ
るそれで往復でヘトヘト疲れてんけどその時に思ったのがあまりのこの暑さあるやん、
はい、
大阪とか、まあ、日本の、
はい、
暑いと集中力途切れるやんフラってなるやん、
うん、
それでさともすれば密っていうやつやなと思ってんけど、
はい、
そのベニズルで行ったらなんか懐かしい顔ぶれが揃っていたり、
はい、
そのするやんそうしたら最初2人自分入れて二人組で喋る。久しぶりやね、元気やったみたいなお互いマスクして、距離もう3メートルぐらい開けて喋るやん、
はい。
もう一人、あ、久しぶりって言ったら3人になるやん。
はい、
3人がまあ2メートルずつぐらい上げてトライアングルで喋るやん。
はい、
で、まあ君も来たか、4人目になるやん。
はい、
もう、だんだん4人目超えたらな。
はい、
もう、ともすれば密、
はい。
ね。そのトライアングルぐらいまで行けてもね、スクエアになって、それが五角形になっていったら、もうね、もう諦めちゃうよね。
はい、
てか、その5人がみんな2メートル間隔を空けるっていう魔法陣みたいなことをやり続けようと思ったら、ずっと脳の CPU が一定のメモリーを食うから、疲れんねん。
はい、
それで一番人間が落ちるのは諦めるってことや。
はい、
もうええわと。このメンバーでかかったならしゃあないってなるやん。
はい、
で、そうなってるから、 難波の、難波に住んでるグループとかは、はい、半分諦めてるんやなっていうような動きをすんねん。
っていうかもう、電車で通勤してる人はもう諦めてるでしょ。
そうそう、もう諦め、もう諦めしかない。つまり戦争中に空襲があって、うん、で、多くの人は、東京とか危ないから疎開する、うん。だけど、もう仕事の事情で東京とか大阪おらなあかん人は、うん、もうあの防空壕に逃げ込むしかないけど、はい、もうそれもしんどくなってきて、もう殺せば殺せみたいな気になる。はい、で、それで実際、な、日本なんか大阪なんか8月14日だったから、戦争終わる1日前の空襲ではめっちゃ人死んでんけど、はい、あの、結局さ、もう命がけの戦いが日々あって、なんていうのか、5分後の世界っていう村上龍のあれ今思い出したけど、なんかあの本土決戦がずっと続いて、第二次世界大戦が終わらんとずっと続いてる現代の日本っていうのを描いてるのか、フィクションで、パラレルワールドで、でそこってもうあのアメリカ軍と日本の本土で戦い続けるっていうのが日常になってて、で日本人のほとんどが地下に都市を作って生活してて、で、兵隊になってみんなその電車みたいなんでその地下を通勤するように出撃して、それでアメリカ軍をゲリラ戦でやっつけてまた街に戻るみたいな生活を延々続けてるっていうような、そういう SF があったのを今思い出してんけど、なんかあの SF 読んだ時にヒリヒリとしたような緊張感っていうのかな、もう緊張感が日常になって、はい、そして不感症になってしまったような、はい、その人々が描かれてんねんけど、なんかな、もうそうならざるを得ないやん今俺ら、はい、でさ、ちょっと愕然としたわ。それでな、大阪難波着くやろ、たらさ、まあ懐かしい風景やねん、
はい、
で、ああ久しぶりこの街やねんなやっぱりって懐かしく思うねんけど、確実にそれは俺の知ってる難波じゃもうないねん。例えば、まあ、中国人観光客の姿がほぼゼロっていうのも衝撃や。その代わり日本人観光客みたいな人で結構賑わっとった。GoTo の間だった、はい。でも、日本人にとって変わってももうそれは違う街やなっていう。いや、もともとはそうやって日本人だけ、はい。それが急に中国人だらけになって、はい、日本人の方が少ないぐらいになって、はい、それがまた元に戻ってんねんけど、
はい、
でも、そう。昨日までのコロナが流行るまでの難波じゃもうないし、
はいはい、
あと中国人向けの店っていうのがことごとく閉まってたりとか、はい、観光客向けの店が閉まってたりとか、なんていうのかな、あと静かやね、あの喋らへんから、
はい、
みんなマスクして無言で街の中歩いてるから静かやねんよか、
はい、
でも難波の街は相変わらず V シネで見るみたいなごっちゃごちゃした街よ、
はい、
見た目はね、
はい、
なのにそこに住む人間の世界は完全に違うものになってる、うん、そして限界体制みたいな中でも8月15日のクソ暑さだけは相変わらず懐かしぐらい暑くて、
はい、
でもその暑い中をみんなが無言で、
はい、
なあ、それぞれの目的に向かって歩いてんねん。で、ほんとこれ SF やなと思った。
パラレルワールドです。
ほんとパラレルワールド迷い込んだみたいな。うん、それで、俺ほんとな、ゾッとしたわ。なんやろな。悪い夢を見てる、あれ、うん。そうそう、夢で難波に来たみたいな。
はい、
あれみんなどうした、みんな死んだみたいな。
はい、
で、講談やったな。収録して、
はい、
まあ、一席、ガンダム講談じゃなくて戦争講談やってくれって言われてやってんけど。はい、で、まあ書いていた。で、その時、正直、まあ、いつ頃配信になるか知らんけれども、
はい、
まあお金もらえるんですよ。まあまあいいお金ですわ。4万円ぐらいもらえる時ね、
はい。
で、みんなとも言うとってん、その、ついに、こんな時代来たなと、社会主義やなと。
はい、
お客さんおらんでも、芸をやったら、いくらかもらえる、
はい。
もちろん枠があってね、やりまくってもそんなたくさんもらえへんで。
はい、
だから、月に1回とか、その程度しかやられへんから、生活できへんぐらいやと思うけど、
はい、
とにかく、 社会主義みたいな時代が来たなと、はい、面白いやんけって、ソビエトの芸人ってどんな気分やったか味わえるなとかって楽しみにしとって、はい、まあ思ってた以上に寒い辛い、
はい、
あの正直僕その収録別にもう見んでくれていいよって言いたいぐらい、
はい、
まあもう自分では多分絶対見んやろうしっていうのがあって、つまり僕 CD 録音するときとか家で一人でやってるから、
はい、
別に客おらんでも大丈夫やでって言って、うん、あの笑い声とか怒らんでもあの適当に間開けて喋るからええでって言うて言ってんけど、それの楽しくなさったんや、
うん、
そしてこれは口々に芸人たちは言うてると思うねんけど、俺たちは客が見たくて舞台に立ってたんやなって、
はい、
客の顔が見たくて舞台に立ってたんやなって、うん、つくづく思った。笑ってくれんでもええぐらいやと、
はい、
ほんまにお客さんが20人でもおったらその20人の顔をこう見る、
うん、
そうするとその情報量やな、
うん、
で今じゃあ仮に20人来れるようになったとしてもマスクしてるやん、
うん、
でこんなフェイスガードしてるやん、顔の情報量目ぐらいしかないねんな、うん、ただな情報量が7割ぐらい減った状態でやればやっぱり前とは比べればずっと寂しい、ずっと寂しいと思う。で、笑い声だって腹の底から笑われへんやろうし、こっちだって腹の底から声出されへんやんか。だから、本当に、俺もう原発事故で住めへんようになった福島の街より悪いって言ったらなんか失礼かもしれんけど、なんかある種の絶望が、その分かってて、理屈では分かってて、でもそこの8月15日に行ってリモート寄せ、っていうようなのを取って帰ってきたときに現実に変わったっていうか、なんていうの、完全に証明されたっていうか、
はい、
あ、これほんまなんや、夢やないんやっていう、なんていうの、机上の空論やったもんがほんまにガダルカナル行ったら餓死者の骨が白骨がガーって、うわほんまやったんやみたいな。
まあ、あの、小武蔵さんがここに住んでて、
うん、
で、近所のスーパーぐ
らい
まで行ってるとこでは、そうめちゃくちゃ、
そうそうそう、
今までと、まあ、マスクしてる人は多いけども、
そうそうそうそう。
まあ、顔は違うかっても、あれやったんやけど、それが実際仕事してみると、
そうそうそうそう。まあ、戦争中の田舎と東京みたいなもんやな、はい、ほんまに焼け野原やんっていう。
はい、
噂とか新聞では読んでたけど、
はい、
これほんまに目にするとすごいショックやなっていうようなことやったと思う。それで、それがさ、焼け野原とか分かりやすい形じゃないね。
はい、
難波とかがそのままあるから。
はい、
でな、ほんとな、側があるわけやん、その味噌のビルだって、
はいはい。
だけど、中で働いてる人間は確実に死につつあるっていうか、はい、お金にもなれへんし、家賃も棒引きないらしいね。で、これほんまに毒ガスで、あの、人間だけ死んだ後の街みたいな感じになりつつある、
うん、
で、ものすごい気味の悪いものを見てきたような気がした。そしてその無人の荒野に向かって私たちは芸をやる、後でお金振り込まれますからって言ってそれで生活していける、もうほんとソビエト映画みたいな世界って、いざやってみると辛い、あの疲れる、普通にやるよりよっぽど使え、やっぱね、お客さんに癒されてたと思う。
はい、
あの、なんていうのかな、年少やねん。僕ら、台本書いて、面白い話作って、持って行って見せて笑ってもらう、それだけやと思ったら大間違い。うちの親とかそんなもんやと思ってるから、うん、そんなもんズームでやればええやないかって、もう軽く言う。ちゃうねんと。これ、僕、舞台に上がると、もう8月、9月、7月、7、8、9はもうそもそも夏休みを取って仕事をしないって決めてるやろって。
はい、
それは僕体ものすごい燃焼するから、あのヘトヘトなんねんと。汗もようかくやん。それはただ台本を覚えて喋るだけではないねん。お客さんがいる前で喋ったら緊張感もあるし恥ずかしいのもあるのも全部あって、ものすごい体温上がんねん。その舞台で一言喋り出したら、だから汗も出る。で、 ネタをやっていくやん。この講談面白いでしょって言ってやっていくやん。で、まあランバラルでも何でもいいねんけど、そのシャアでも、すごい最後のシーンは、台本に書いてないことをやりたいねん。つまりお客さんの頭の中のガンダムと僕のガンダムが合わさって、うわーってなる。で、これは、燃焼やねんな。なんていうかな、花火のさ、なんかじわーっと燃えるような花火あるやん、ネズミ花火みたいな。じわーって燃えるような。あんな感じ。体がどっかから火がついてブワーって全身が燃えるような感じ。で、それがあるから、ヘトヘトになるから、夏場は命の危険があるから、休ませてもらいますって。冬場の方がいいですって、長年やってるよね。で、その燃焼が、お客さんという媒介があって、で、僕とお客さんが多分同時に花火に火つくみたいに、花火をいっぱい置いといたら、その火花で、他の花火も火ついたし、あんな感じやな。あんな感じで、みんながじわーって燃えていって、燃焼して、うわー、面白かったねーっていうことやと思う。それをな、リモートワークで行くと、火はつけれますから、言うて、花火やから。だから、一人で花火やればいいんでしょって言って、自分、いわゆる何もないビーカーの中みたいなところで、火だけつける燃焼実験みたいなもん、はい、それな、面白くもおかしくもないな。寂しいな。つまり他の薬品とか他の火薬が混ざってるとこじゃないところで、はい、僕の花火だけが火ついて燃え尽きるねんや、
はい。
まず不完全燃焼や。燃え尽きはせんわ。で、なんやろ、でも、なんかな、空回りすんねん、やっぱり、
うん。
手応えがないから、もう声もちっちゃく喋ろう思ってんのに、無人の荒野に向かって喋れば喋るだけ声でかなるみたいな。
はい、
で、もうな、暑いのもあって、その日のショックは、やっぱ大ヒーター、
うん。
あのさ、お客さんに喜んでもろうたらさ、体は疲れてもな、はい、同時に癒されるんやろうな。はい、体はボロボロになるよ、そりゃ。だけど、3席ぐらいあるからね。お客さんに癒されてるから、精神的には、家にずっといるよりよっぽど健康的になるね。
はい、
ああ、やっぱりみんなと会えてよかったなとか、この仕事やっててよかったなっていう気持ちがあるから、体は疲労困憊しててもいい気分で、帰れるわけよ。
はい、
ね。そういうものが、ないから、ただただ燃焼して、カスカスになった灰みたいな、ね、ネズミ花火が電車に乗って帰る。もうね、トラウマになるぐらいの体験やったわ。はっきり言うて。東水さんはどうですか、その、電車あんま乗らないでいいんか、仕事行くの
は、はい。
でも疲弊してるって言ってたね、病院もね。
はい、うちのやつとかも仕事、子供ももちろん仕事今もしてるんですけど、
うん、
電車の抵抗は全然ないみたいなんですけどね、まあ、マスクとかはもちろんしてるけど、
うん、
でも僕はすごい電車できるのなら電車乗りたくない、
うん、でも全然平気っていうのはマスクはしてるし、
はい、
まあ、気はつけてるんでしょ、ディスタンスとか、はい、でそっから帰ってきた時にやっぱ手をアルコール消毒するとかはしてるよね。そういうのも一切しない人もいるだろうから、うん、そこまでひどくはないんでしょ、うん、でやっぱそれにかかるしんどさっていうのは絶対終わりになると思う、
はい、
ご家族もね。でそういうのがね、多分疲弊につながると思う、うん、真綿で首を絞めるようなことやと思う、うん、あれ病院ではやっぱりあれ看護婦さんとかからダウンしそう。
そうですね、うん、看護さんも実際何人か、
うん、
感染者も出てるし、うん、ドクターも出てるし、
ちょ、声小さすぎる、
あ、ごめんなさい、ドクターも何人か出てるんで、
うん、ね、感染しちゃう人がね、
はい、
当然出るよね、はい、それで相当それは仕事だけではなく幼稚園に子供行かしてたらその幼稚園で差別されたりとか、
はい、
もう様々やんな。
特設アロックはそこら辺の話は聞いたことはないんですけど、うん、あと
声小さいよ、
はい、技師でいつ出るかっていうのが僕ら26人いてるんです
けど、レントゲン技師でね、
はい、でその中でいつ出るかっていう、でたまにやっぱちょっと熱あるんでとかっていうやつとか出てくるんで、
う
当然普通生活してて。で、まあ熱あっても、今までやったら、まあ熱あっても仕事はできますんでって言ってきてたけど、うん、熱あんねやったらもう元気でも来るなって言いますし、なんなら、どないかして検査を受けさせてもらえるから、受けろって言って、受けさせてもらって、陰性やって、ああよかったね、とか。で、あと困るのが、患者さんで、熱もなくて来てて、で、熱、いや、あったんかもしれないです。で、なんかで検査を、PCR 検査を受けて、陽性やった。で、それ、陽性ってわかるまでに、その患者さんを撮影してた。で、接触してる。じゃあどうするって。じゃあそいつらも、受けて、それ接触した人は PCR 検査を受ける。で、まあ陰性やって、まあよかったねって。
PCR 検査は東出さんまだ受けてないって。
まだ僕は直接受けてない。
あれってさ、気軽に毎朝受けれるようなぐらいに、あの技術進歩せへんの？そこ技術進歩したらさ、ワクチンより役立つんちゃうかと思うぐらいやねんけど。
はい。
いや、その PCR でなくてもいいねんけど。
うん、何かしらのね。う
ん、なんか妊娠検査薬的な速さでさ、うん。あれ、いや、全人類が毎朝分かったら検査できたら、かなりいい、はい、いいと思うねんけど。
まあ、外国とかで、ね、うん、こう、そこの市に入るのに、PCR 検査絶対受けなあかんとか、もう、韓国とかでも、車乗ったまんまで PCR 検査受けれるとか、うん、ありますけど、日本なんでなんですか、なんか制度的に無理なのか、そういう簡易的なものを、うん、日本ではやってないんですかね、うん、結局こうそれ喉の奥から取って、うん、でそれを培養して、うん、でそれをおるかどうかっていうのを見て、うん、で、陰性っていうふうに発表、結果が出ないんですよ。うん、実はこれ、僕も最近したんですけど、うんうん、検出されず、
はいはいはい、
おるかもしれんけど検出され
ず。そんなもんやわな、そんなもん。
陽性は陽性と、
そうそう、
はっきり。
陽性まで行ってないみたいなことでしょ？
うん。
わかるのはね。うん。
っていうことなんで、結構。
あれでも、この後やろ、あんたら病院でさ、はい、給料下がるとか。
給料、僕らのとこは給料は下がらなくても。
ちょっと上がるぐらいやんな。
いや、下がら、上がることは絶対ない。
据え置き。これ、どう考えても、うん、上がるだけの仕事してると思ってるやろ。
してますよ。
なあ。
はい。
それが、据え置きってだけでも、はい、正直ショックやんな。
ボーナスが減ると思います。
ボーナスがな、減るとかないとか。
はい。
で、まあ、まず横ばいっていうだけでもさ、
はい、
モチベ下がると思う。
下がる。
さ、労働者。
はい、
それがさ、だんだんやで、減るっていう話な。まあ、民間企業やったら、もう今まで死ぬほどある話やねんけど、仕事大変やのに給料減らされるっていうことを、初めて医療関係者たちが食らった時に、
はい、
そら人間やからもう、がっくり来ると思うねん。
あそこがそうなんですよ。ニュースにもなってた東京女子医大が、
うん、ああ言うてたね、それでボイコットみたいなことになってたの、はいはい、
もうやめ、うん、大量にやめ
た、いやそうやそうや、でみんな命がけで働いてんのに、
はい、
給料下がるなんて言い出したら、まあ病院崩壊していくと思うねんな、で先週も話したけど、
はい、
でそれがコロナの最大の戦果やんな、まず、うん、一番のホスピタルから破壊して、
はい、
治療をさせなくすると。で、この次やねんけど、あまりにもみんなから税金が上がらなくなると、
うん、
なんと、おそらく公務員の給料下がるっていうことが始まるんちゃうかなって思う、ね、はい。そしたら公務員かって人間やから、しかもパトレーバーじゃないけども、おまわりさんとかも大変な仕事してる、
はい。
それが自衛官さんも給料減るよ、みたいな。国民大変やねん。もう GDP めっちゃ下がってんねん。給料減るよ。そうなってくるとな。頼みの綱の公務員まで仕事専用になってくんねんか。そしたら、外国、ブラジルとかじゃないけど、ほんと公務員 やってても貧乏やし、はい、もう公務員は権力持ってるからそれで賄賂取って自分の給料にせんみたいな世界が、はい、まあ平気では昔は日本でもあったわけやけど、うん、そういう時代が来る可能性があって、うん、つまりコロナの攻撃というのは確実に成功してるなと思う、
はい、
だから一番お金を保証されてたあなた方医療従事者がもうすでに始まってるけど給料が横ばい、ボーナスが横ばい、それがボーナスがなし、うん、給料が目減りするみたいなことは今後はもうほぼ確実になってきた、うん、その後公務員の給料が減らされる、うん、まあ民間はもっとひどいっていうようなことがずっと起こるとしたらこれは日本の外ではもっとひどく起こるってるはずですから、うん、あの備えねばならないなぁと思い出してる。うん、だからね。まあなんていうかな、パトレーバーでも実写版のパトレーバーでも、あれ、アニメの時代より1個正体減らされてて、それで2台のパトレーバーを1台ずつに分けて、24時間体制ということで、はい、最初の方で語られるけど、めちゃくちゃハードワークで、その点では、初代の泉ノアちゃんたちよりも、うん、あの三代目パトレーバーの人たちの方が大変な状態に置かれてるのよね。
そうです、
ね。で、断るごとに廃止や。それはつまりクビやっていうことやな、はい。給料ゼロにするぞっていうことを断るごとに脅しをかけられてて、必死にそうならないように頑張るって話で、
はい、
必死に自分たちの居場所を守るんやけど、別に給料上がるわけじゃないっていう。むしろ下がるみたいな。で、そうなった時にどうなるかというと、あの実写版パトレーバーが素晴らしいのは、みんな、ある意味無気力っていうか、グレン隊みたいにやってるやん、整備班たちも。はい、でも、グレン隊でサボったり釣りしたり、言うたら公務員にあるまじき行為をしながらも、職場から逃げ出さず辞めず、なんとかその24時間勤務みたいなのに対応してるやん。だから、サボること、まあ戦争中の日本軍じゃないけど、上手にサボりながら、上手に息抜きしながら、そのとんでもない残業、サービス残業をやりくりしているっていう、それって今後の日本をくしくも完全に言い当てたもんかもしれへんなと思ったんですよ。うん、まあね、先週も言ったけど、僕が辞めた南梁師匠が死んだと。コロナじゃないんで、膵臓がんで死んだと。で、それ70歳で死んだと。で、うちの親と全く同い年やったんよ。それが辞めた理由の一つでもあって、親と全く同い年っていうの、ムカつくやん。親父と全く同い年で。でさ、俺の親父もしょうもないおっさんやねんけど、この南梁、当時この南梁おっさんな、もうな、人間が、俺の親父と比べた時でも最低やなって思うようなおっさんやってん。だから嫌いで。
はい、
それが90歳、まあ90歳年寄りすぎるけど、ちょっと親と全く違う年やったらまだ我慢できたかもしれへんね。意外と若いとかやったら。うん、でも、親と同い年でこんな人間に疲れてられるかいと正直思ったんで、俺はやめた。まあそれはええやんか。亡くなった人の悪口あんまり言うのもなんなんで。でもさ、70歳で亡くなった時に、あの人が何を悔しがってたらしいねんけど、悔しがってたのは、やっぱり、私も11年そこにおったんで、やっぱり手に取るように分かってしまうのは、まあ、参議院議員まで務めた、政治家兼講談師やった、はい。そういう人はあまり珍しくなくて、まあ、なんかおったやんか、青木さんやったっけ、東京都知事やってた人とか。はい、で、まあ、芸人かつ政治家いう人も稀にいるし、なんていうのかな、賢い系芸人が政治に打って出るっていうことは、まあ、やったらあかんことではないねんけど。だから、その、俺の亡き師匠っていうのは、まあ、俺が一番嫌やったとこやけど、権力欲の塊やってんな。
はい、
うん。で、まあ、参議院議員辞めた後も、もう行くとこ行くとこでもっと参議院議員という権力を振りかざして、はい、でやっぱな結構聞くねん元参議院議員っていう権力は、
はい、
で結構行政の役人とか子役人はひれ伏すねんそれに、
はい、
で それで仕事を取ってくるような、まあ、半分そういうごろつきやな、ヤクザみたいな部分もあって。でもそういうコナン寮が、いや、ほんま、はっきり言うけど、俺大阪文化祭とか、ああいう賞を、誰も知らんような賞を結構うちの師匠は取っててんけど、はい、賄賂渡してんの見たことあるからな、マジで。賄賂渡してんの見たことあるから、マジで。だから、本当に嫌な世界なんやけど、その嫌な世界であの人が考えてたことって一つやね、人間国宝なことやね、
うん。
人間国宝って、東京では二人ぐらいいてはって、あんなもん年齢と実績だけなんや。実績っていうのはおもろいおもろないじゃないね、なんか長いことやってるとか、そういう賄賂で取れるような賞をいくつも取ってるとかで言えば、あ、これ俺の師匠多分 2,3 年後には大阪で初の人間国宝の講談師になる、人間国宝取れるっていうのはね、ほぼ内定してたと思うね。で、人間国宝になったら、そのいわゆるお祭り騒ぎみたいなもので、
はい、
その極道という、まあ、内部抗争を繰り返してきて、どんどん疲弊した。俺が抗争をしたわけじゃないよ。兄弟弟子の間で裁判沙汰とか散々やってたんで、それで疲弊して、ダメになってしまった極道を盛り返すために、まあ、例えば自分の弟子になんか昔の名前継がせるとか、はい、襲名とか、そういう、まあ、なんていうかな、まあ、ただでできるような話題作りみたいなことをせっせとやる人やったんで、はい、あ、自分が人間国宝になる、大阪で初のみたいなんてなれば、桂米朝の再来やみたいなことを目打って、大々的に、まあ、公正に転じてくるんやろうなと思っててんけど、それが目前で、まあ自分が亡くなるという形でついえるというのは、まあさぞや無念であったろうというのと、まあ半分ざまみろというのがあるよね。まあその、お弟子さんとか、もしこのラジオ聞いてたら、まあ、今失礼なこと言いましたけども、これは僕の気持ちですから、僕の気持ちは他の人には犯せないとこがあるんで、それは言わせてもらったけども、ただ、死者は冒涜する気はないんです。まあ、十分冒涜してるよね、今日の内容。うん、だから、でもそれは僕の気持ちなんで、まあ、僕のサンクチュアリだけ、尊重してください。まあ、皆さんがそう思わないんだったら、それでいいじゃないですか。で、そんなことを思った。だからな、濃いねん、ここんとこ。東出さんと1ヶ月ぶりに1回だけ会うんだけど、はい、いろんなことがさ、あってさ、なんか俺、コロナ禍が終わったらっていう仮定も虚しいけど、終わった時に、自分が何歳年を取ってるんやろって、それリアルタイムで3年やったとしても、
はい、
10歳ぐらい年を取ったような感覚というか、何かその何や、浦島太郎状態っていうか、はい、大事なものをもう取り返せない喪失感というかあるやろうなって、うん、なんか思うとこありますね。なんか
そうですね。僕、思ってんのが、
うん、
エヴァンゲリオンの、
うん、
セカンドインパクトが起こった時に、
うん、
その1年間は、後で考えたら地獄でしかなかったっていう話が出るんですけど、
うんうんうん、
そういう風になるんじゃないかなと。
うん。
うん、なんか、そういう気が。
なんかね、わかりやすくないねんな、その、
うん、
あ、この話して終わる。日本じゃ世界 SF 作家、フォーラム。あ、世界 SF 作家会議っていう、会議が YouTube で催されて、
はい、
伊藤聖光さんが司会で、で、ちょっと僕詳しくないけど、日本のそうそうたる SF 作家が5人ぐらい、このリモートで会議するねんか、うん、で、今回のコロナ禍に対して SF 作家が何を考えるかっていうテーマで話す YouTube が、20分ぐらいの動画が4本ぐらいやねんけど、
はい、
多分検索すれば見れますので見てほしくて、で、日本人ばっかりやけど世界って言ってるのは3体、ベストセラーの3体を書いた中国人の作家がビデオメッセージをくれるんやんか、
はい、
で、その3体の作家はちょっとすごくって、今はコロナと騒いでいますが、 異星人との接触が最も危険なことですので、それに備えましょうって言ってね、みんなひっくり返っとったけど、うん、それもあるよなみたいなこと言ってた。
それはコロナを異星人と言ってるっていうんじゃなくて、違う違う
違う、コロナも大変ですけど、人類にとって最も危険なのは異星人とのコンタクト、ファーストコンタクトです。それはいつ起きてもおかしくないので、それにも備えましょうって言ってあって、であみんなさすがって言ってたけど、それでもやっぱり言ってねんけど、 SF 作家って小松左京とかあるとか、はい、でも SF 作家がお手上げなのは、現実は作家が書かないぐらいバカなのよね。例えばその小松左京の日本沈没、この間も映画で見た、あれ総理大臣とか有能やねんめっちゃ、はい、でなんか日本の黒幕までもが、日本人は一人でも多く助けるためにお金出してくれんねん、
はい、
それがないねんな、現実には、
はい、
そしていわゆるコロナとかで言えばパンデミック小説っていうのは山ほど SF ではあんねんって。だけど、ものすごい病気が強いってことになってて、人類が全部滅ぶとか、そういうレベルの病気ばっかり書いちゃうけど、
はい、
こんな緩い病原菌を描いたものはほとんどないと、
はい、
いうことなんよね。で、その緩い病原菌に対して人間が、これだけおバカな、例えば、国同士がお前のせいじゃって言ったりとか、ワクチンを作るとき全人類で作らんと、バラバラの国で作って、それをお前には売ったらへんぞって言うとか、それって SF 作家は考えないぐらい低レベルの話だって。だけど現実はそうなんですよねって。だから僕たちの敗北ですよねって言うたはったね、その人たちは。で、ほんまにそうやなと思って。だって、病院が真っ先に給料足りんで潰れていくなんて思わないもんって。
うん、
国が助けるだろうと思ったら、なんと助けないんだよね。本当病院の人たちって、ああ、俺たち医者ってやっぱ差別されてたんだなって。朝鮮人が多いから、安倍政権助けてくれないんだなとか、今思ってると思うけど、俺今まで医者ほど、権力あって医者ほど国からエコ引きされてるもんないと思ってきたけど、ちゃうねんな、すごいことになってんねんなと思って、いやびっくりするわと思って、いやまあほんとね、止めどない話なんですけど、来週は全然関係ない話、ガンダムの話かなとかして、それで再来週が東出さんと僕は、まあ、映画とかパトレーバーの話したいなと、はい、思うんですけど、まあ最後に宣伝ということで、僕の新しく始めた YouTube チャンネルのゲーム実況のチャンネルがあって、ゴーストオブツシマ七井コムサイで検索かけていただいたら見つかると思うんですけど、これ毎晩1時間、僕が喋りながらゴーストオブツシマっていうプレステ4のゲームをやるという番組でして、でも内容は取り留めもない思い出話を語りながらゲームの話もしていくっていうようなことなんですけど、ちょうど時代がそのモンゴル、元軍が攻めてきた対馬、つまり部隊が中世の日本で、まあ合戦をやってるというようなところなので、これはゲーム版の講談だと思うんですね。そこに今仕事ができない講談師が迷い込んで、冒険をしていくっていうのは、YouTube で見ていただくならないこの際の、まあ、講談というか、
はい、
新たな形の講談、講談を直接 YouTube で撮って流してもね、なんか合わないんですよね、寒いんですよね。でもう悩みに悩んで帰結した結果、とりあえず ゲーム実況からやってみようということですので、まあそちらの方もまだまだチャンネル登録者数も少なくて苦戦しているので、皆さんお助けいただければと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。レコン
ギスター。